黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー。黒部座ストーリー。今年に入って餃子ニンニク、ヤギのチーズ、先月はネギタンをご紹介しました。今月ご紹介するのは黒部の桃です。黒部で桃、ご存知でしたか？早速お話伺っていきましょう。私は富山県新川農林振興センター担い手支援課園芸振興班の班長でいらっしゃいます土井博樹さんです。土井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は黒部の桃についてということなんですけども、まず黒部は今どんな品種が作られているんでしょうか？
たくさん作ってるんですが、7月下旬に収穫が始まる暁を中心に8月下旬の川中島白桃ということで1ヶ月間ぐらいリレーするために、6、7品種を作ってるような感じです。
想像していたよりもたくさんの品種があるんですね。
そうですね、暑い時期ですので、1品種あたりの収穫期が5日とか1週間ぐらいで終わってしまうので、やっぱり何品種かリレーさせていくっていうのが、必要なのかなというふうに思っています。
それぞれに特徴があると思うんですけれども、今作ってらっしゃる暁ってどんな特徴があるんですか？
暁はですね、実はそんなに大きくならない品種なんですが、糖度がですね、高いというのが一つ特徴ですし、果肉がですね、若干ちょっと固めでぐちぐちっとなりにくい品種で、日持ちもする品種ですし、梅雨明け後に収穫が始まって、黒部では一番最初に出てくる品種ということで、人気がある、美味しい品種だったと思います。暁から始まって、正姫、吉姫、夏乙女で、最後川中島白桃ということでつながっていくような感じになると思います。
その時期によってそれぞれのお好みのものを選べるということですね。
そうですね。
黒部座ストーリー。黒部で桃の生育環境としては適しているんでしょうか？
そうですね、富山県全体がそうなんですが、黒部もですね、特に梅雨時雨がちょっと多いということで、生育の環境としては、桃にとっては若干過酷な部分ではあるんですが、梅雨明け後はですね、結構毎日晴れの日が続いて、糖度もしっかり上がって、美味しい桃に仕上がっていくということで、その雨が多い部分を除けばですね、桃にとってはですね、十分生育できるいい環境だと思います。雨で一番問題なのはですね、日照がなくなる、お日様がささなくなると、葉っぱがですね、光合成あまりしなくなってしまうので、雨降るとちょっと残念ということになりがちなこともあります。
桃といえばですね、私の中で岡山っていうイメージがあるんですけど。
そうですね、岡山ももちろん桃の生産量多いんですが、私たちからすると、桃といえばやっぱり山梨とかですね、福島、長野かなという感じがします。今申し上げたような県というか桃の産地はですね、大体年間の降水量がですね、富山県の半分ぐらいということで、雨が少なくて病気も出にくいということで、比較的その桃に限らずですけど、果物の生産には向いているところだとは思います。
全国的に見て富山っていうのは何位ぐらい、あるいは黒部の桃っていうのは何位ぐらいなんでしょうか？
いやー、ちょっと数えたことないですけど、桃はですね、最近は秋田とか青森県でも結構作ってまして、面積だけでいうとですね、富山県全体で、20ヘクタールとか30ヘクタールぐらいしかないと思うので、20ないとか30ないなのかなという感じがします。黒部はですね、今2ヘクタールぐらいの栽培面積、14軒の農家さんが桃を生産されてます。
黒部座ストーリー。黒部ならではのその環境面の良さっていうところをちょっとお伺いしたいななんて思うんですけど、どうでしょう？
そうですね、黒部ならではですか、はい、やっぱり名水じゃないですかね、水が、綺麗だというものところももちろんありますし、ちょっとこうデータとかは取ってないんですが、清流が流れてるってことでやっぱり夜の気温なんか下がりやすい地域だろうというふうに思ってます。夜の気温が下がった方が、果実にとってはですね、美味しくなりやすいというか、まあ、糖度に上がりやすい要素になりますので、まあ、そういった面ではですね、プラスになってるのかなというふうに思ってます。
専門的なお話になるかもしれないんですけど、はい、夜の気温が下がると糖度が上がるっていうのはどういう仕組みになってるのかななんて。
ですね、夜も植物生きてますよね。で夜もですね、呼吸をしてどんどんいろんなものを消費していくんですけど、その消費する元になっているのは昼間光合成で葉っぱがいろんなものを作り出しているんですけど、昼間もまあもちろん呼吸してるんですけど、夜は一方的にその作り出したものをですね、どんどん消費する一方なので、気温が高いとどうしても呼吸量が多くなって消耗が激しくなるってことですね。で夜の気温が低いとその消耗が抑えられて、結果として、まあ、糖分とかの蓄積が、消耗が少ない分多くなるっていう、まあ、そういうような感じだと思います。
気温差があればあるほど美味しい桃が出来上がっていくってことなんですね。まあ、
そうですね。
お話を伺っているだけでも黒部の桃に対しての期待っていうのがまた高まってきたような気がします。今週はですね、富山県新川農林振興センターの土井博樹さんにいろいろと桃についてお話を伺っています。来週も詳しくお伺いしたいと思います。土井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
黒部ザストーリー。今週は黒部の桃、その特徴についてご紹介しました。中国が原産とされ、西遊記では孫悟空が食べてしまったという逸話も登場する桃。日本に伝わってきたのは弥生時代で、平安時代にはすでに水菓子として食べられていたそうです。多くの人が口にするようになるのは明治時代になってからだそうですが、歴史が深いですよね。それだけ愛されてきたことの表れとも言えると思います。もう間もなくお目見えするこの黒部の桃の魅力を今月はさらに掘り下げてご紹介します。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。